こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界で一番素敵な雲の教室は、雲研究者の荒木健太郎が、雲と空の現象を写真とシンプルな Q&A で解説するツェンカックスの入門書である。著者は気象庁気象研究所で雲化学やメソ気象学を専門とし、豪雨豪雪、竜巻などをもたらす大気現象の研究にも携わってきた。本書の目的は、雲を単なる風景として眺めるだけでなく、どのように生まれ、なぜ形や色を変え、天気とどう関わるのかを理解できるようにすることにある。雲の種類、空の色、朝焼けや夕焼け、虹や蜃気楼、雲から天気を読む方法など、日常的に見上げる空に関係する知識を広く扱う。専門的な気象学を数式中心に説明する本ではなく、美しい写真を入り口にして、観察と科学で理解を結びつける構成が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、雲を身近な大自然として捉える導入設計。本書の中心には、雲は特別な場所へ行かなくても出会える身近な大自然であるという視点がある。雲は毎日の空に現れるが、その正体を説明しようとすると、水蒸気上昇気流、冷却凝結、氷床など、気象学の基礎に関わる要素が必要になる。本書はその複雑さを、雲って何という素朴な問いから始め、読者がすでに知っている空の経験と科学的説明を接続する。重要なのは、雲を単なる名前の暗記対象にしない点である。雲ができる条件を理解すると、白く見える理由、黒く見える理由、輪郭がはっきりするときとぼやけるときの違いが一つの仕組みとして見えてくる。これにより読者は空の見た目を観察結果として扱えるようになる。セセンカグクスの入門書として、本書は知識を先に押し付けるのではなく、日常の疑問を入り口にして理解を積み上げる構成をとっている。次に、雲系分類を観察のための言語として学ぶ。本書では、雲の種類と分類が大きな柱になっている。雲には高さ、形、発達の仕方によって多様な分類があり、積雲、層雲、巻雲、乱層雲、積乱雲などの基本的な雲系を知ることは、空の変化を読み取るための第一歩になる。ただし、本書の分類説明は、専門用語を増やすこと自体が目的ではない。雲系の名前は、観察したものを整理し、他者と共有し、天気の変化と結びつけるための言語として機能する。例えば、もくもくと縦に発達する雲と、空一面を覆う層状の雲では、出来方も示す天気の意味も異なる。さらに、珍しい形の雲や細かな分類に触れることで、読者は同じ雲という言葉の中に多様な構造があることを知る。写真を伴う説明は、名称と実物の対応を確認しやすく、図鑑的な使い方にも向いている。分類は暗記ではなく、空を見る精度を上げる道具として位置づけられている。さらに、空の色と光学現象を雲の理解に結びつける。本書は雲そのものだけでなく、空の色や光に関わる現象も扱う。青空、朝焼け、夕焼け、虹、天使のはしご、蜃気楼などは雲と同じく日常的に目にする可能性があるが、発生の理由を説明するには光の散乱、反射、屈折、大気中の粒子や水滴の働きを考える必要がある。本書の特徴は、これらを物理現象として切り離して説明するのではなく、美しい空との出会い方という観察の文脈に置いている点である。例えば夕焼けの赤さは、太陽光が大気中を長く通ることで短い波長の光が散乱されやすくなり、赤い光が届きやすくなることと関係する。雲があることでその光はさらに反射や陰影を生み、空の表情を変える。こうした説明により、読者は綺麗な空を偶然の景色として楽しむだけでなく、なぜその瞬間にその色が見えるのかを考えられるようになる。そして雲を使った天気予想を観察地として紹介する。雲から天気を予想する方法も本書の実用的な要素である。雲は大気の状態を可視化したものであり、高さ、厚さ、動き、広がり方、発達の仕方には気圧配置や湿り具合、上昇気流の強さが反映される。もちろん本書は専門的な予報業務の代替を目指すものではない。むしろ日常の空を見て、雨が近いのか、天気が崩れそうなのか、強い対流が起こっているのかを考えるための基礎的な見方を示している。例えば、積乱雲の発達は急な雷雨と関係しやすく、広がる層状の雲は天気の下り坂を示す場合がある。こうした知識は、天気予報の結果を受け取るだけの姿勢から、空の変化を自分でも確認する姿勢へ読者を移す。ただし、雲だけで正確な予報が常にできるわけではなく、気象情報と組み合わせる必要がある。本書の価値は、予報技術ではなく観察の基礎を育てる点にある。最後に、写真と Q&A が科学理解と感性的な鑑賞を両立させる。本書の形式上の大きな特徴は、美しい写真と短い組み合わせた Q&A 構成である。この形式は、体系的な教科書のように初めから順番に読ませるよりも、読者が気になった現象から入れるように設計されている。写真は単なる装飾ではなく、雲の形、厚み、色、光の当たり方、周囲の空との関係を観察する教材として働く。 文章だけでは理解しにくい雲の違いも写真と説明を往復することで把握しやすくなる。また雲との出会いを一期一会として捉える姿勢は、本書を純粋な知識解説にとどめない。雲は同じ形でとどまらず、風や湿度や太陽の位置によって絶えず変化するため、観察には科学的な目と同時にその瞬間を受け止める感性が必要になる。写真集、図鑑、気象入門の要素を合わせ持つことで、知ることと眺めることの距離を縮めている。結論として、世界で一番素敵な雲の教室は、雲や空に興味を持ち始めた読者、子供と一緒に自然観察を楽しみたい大人、気象学を専門書の前段階として学びたい人に向いている。雲の名前を知りたいだけでなく、なぜその雲ができるのか、なぜ空がその色に見えるのか、雲の変化が天気とどう関わるのかを知りたい読者には特に有用である。実用面では、日々の空を観察する視点が増え、天気予報を見るときにも雲の状態を補助情報として考えられるようになる。知的な面では、身近な風景の背後に大気の運動、水の総変化、光の性質が関わっていることを理解できる。同種の気象入門書と比べた際の強みは、専門的な解説を前面に出しすぎず、写真と Q&A によって観察の楽しさを保っている点にある。図鑑ほど分類に偏らず、教科書ほど抽象的でもなく、写真集ほど説明を省かない、その中間に位置するため、雲を美しく眺めたい読者と仕組みを理解したい読者の双方に届く入門書として際立っている。ご支援いただける場合は、荒木健太郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。